インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう。チェイシングザ BOSJ31 でございます。チェイシングザ BOSJ は串田のプロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から串田の試合の感想や、その他ノア選手の動向なんかを追いかけるベストオブザスーパージュニア特別企画のことである。はい、こなれてきましたね。はい、ということでですね、本来ですと今日は、今日はというか今回は、5.18 八王子のことのはずだったんですけれども、昨晩のですね特のプごとでひとしきり話し終えてしまったらですねちょっと満足っちゃいまして本編の更新をね怠るという、はい、プロレスポッドキャスターにあるまじきですね、はい、うっかりさんをしてしまいました。申し訳ございません。なので本日は 5.18 八王子のこと &5.19 名古屋のことダブル回となります。まとめてごめんなさい。はい、まあしょうがねえな、もうな、忘れちゃったもんね。はい、早速いきましょう。 5.18 八王子大会です。この大会は、ジュニアの公式戦、全10試合が一気に行われる大会となりました。まあ、高橋ロムの、地元興行ということで、地元出身の高橋ロム、八王子出身の高橋ロムが挨拶、そのヒロムを、ショーが襲って手錠で拘束みたいな感じでね、はい、いろいろありました。で、それに加えて、6.9 大阪城ホール、ドミニオンのメインイベントがベストオブザスーパージュニア31の決勝戦、優勝決定戦、決勝戦だな、トーナメントがね、はい、に決定したよという告知が、なんとこのね、ヒロムの地元で行われるということで、さあさあ、これどうなりますやらということです。ドミニオンについてはまああまり多く触れてませんが、現時点で決定しているカードは IWGP 世界ヘビー級選手権、ジョン・モクスリー VS イービル、まあ、このカードなんで、まあいっかというかね、はい、いう判断があったのは、想像には、想像に、想像は容易にできる、はい、というところではありますが、はい、その他、ジェフコブ、石井智弘の TB 選手権とか、それからあとなんだっけ、その他豪華カード目白押しネバーか高木と、はい、もういいや、そんなところで時間を取ってる暇はないということで、ベストオブスーパージュニアサーティワン行きましょう。八王子大会、全10試合行われました。今大会の串田の試合はですね、ミッドカード第6試合の、でございました。対戦相手はロビーイーグルス。この試合11分18秒ハイペリオン、膝つきのところに決める、膝つきですね、レクラリアット、はい、でいいのかな、で、ロビーイーグルスが勝利しました。串田はこの、ベストオブザスーパージュニア初黒星となりました。3勝1敗でございます。まあ、まだまだね、はい、大丈夫ですね。この試合は、今年の4月ぐらいに、オーストラリアでもう一回試合をしてるんですね、この2人は。でその時はロビーイーグルスが勝ってるんですけれども、ただまあ当然、まあ、当然なんですけど、非常にですね評価の高い試合でした。その試合が日本で行われるということで、まあ当然ね、ロビーイーグルスの実力っていうのは皆さんご存知の通りですし、串田のね、このベストオブザスーパージュニアでの充実ぶりっていうのもね見たら非常に期待が高まる、マッチアップではあったと思います。でその期待にですね、たがわぬ好試合を見せてくれました。両者とも、ギブアップ、串田は腕、ロビーイーグルスは足を狙った、攻めを展開していくという展開、ここも一進一退でしたし、なんだろうな、この技が、次の技のフェイントになってたりとか、それから相手の技に対するカウンターがですね、こう予想外のカウンターが飛んできたりというところがあります。で、言うまでもないんですけれども、去年もね、串田はベストオブザスーパージュニア参戦して、試合結果というか星取りは振るわなかったものの、全試合ね、全然違うスタイルというか、違う趣の試合を見せてくれてたと思うんですけれども、このベストオブザスーパージュニア31でも同じくね、 違うテイストで試合を持ってきてくれてるんですが、やはりですね、一番なんつうかな、こう手が合うっていうとあれなんですけど、噛み合ってるというか、カウンターの取り合いがですね、流れるような感じで、もっと気持ちよくですね、スポンスポンスポンと試合展開が進んでいくという試合でした。で、このベストオブスーパージュニアで、ね、櫛田はバックトゥザフューチャー狙いと思いきや、結構足引っ掛けないからフィッシャーマンズバスターになるみたいな展開があるんですけど、あれもうバックトゥザフューチャー崩れのフィッシャーマンバスターじゃなくて、なんだろう、成長って言ったらあれですけど、普通のフィッシャーマンバスターになっちゃってるよねみたいな。ライガーの昇帝はね、このベストオブスーパージュニアでもまあまあ猛威振るってる技ではあるんですけれども、フィッシャーマンバスターもね、結構いいところで決まるんで、なかなかこれいいんじゃないって。しかもね、今大会まだバックトゥザフューチャーって決まってませんからね。はい、実際クジラのバックトゥザフューチャーは、おそらく新日本を離れた2019年に離れた後はですね、離れて戻ってきた後は、あの櫛田の成長フィニッシュではないと思います。多分奥の手的な感じで、あくまでもホバーボードロックフィニッシュという形でやってると思うんですが、今大会でもね、火を吹くかどうかというところはちょっと注目というか、フィニッシュとして扱うかどうかがね、注目ですね。はい、とにかく手が合うんで、それぞれの得意技を、それぞれ の攻めたいところでのカウンターで切り返すという展開がずっと続いていたんですけれども、最後は、クッシーが、腕狙いで飛びついたところをくるっと後ろ向いて、そのままターボバックパック、背面ひっくり返し式道のくドライバーみたいな感じのやつね。はい、これを、で切り返します。でこれカウント2でなんとか返して、ロンミラースペシャルをそのまま流れで狙おうと思って切り抜けたところに、ハイペリオン、レッグラリアットが決まって、櫛田あえなく、撃沈となりました。いや、負けたことは悔しいし、あ、そのフィニッシュで終わっちゃうんだっていうね、ちょっとなんかみたいなところはあったんですけど、まあ、ミッドカードであることを考えたら、まあ、この辺で終わっとくのがちょうどいいかなみたいなところもあるし、でロビーイーグルスがね、櫛田をちゃんとテックでもねじ伏せられる存在になってるよっていう印象付けにもなったので、良かったのかなというふうに思います。負け試合でも面白いですね、櫛田の試合はね。はい、そんなこんなでございました。同日、我らが忍者マックは、同期と試合をして、非常になんかね、因縁というか昔から関係性がある2人ということでだったようです。忍者マックはですね、もう同期の技出す間もなく、とにかく詰め込み詰め込みできて、最後同期負けるみたいな感じでね、はい、負けました。イタリアンストレッチナンバー32、イタリアンストレッチナンバー32の返し方もね、忍者ならではの返し方、倒立フォール返しみたいなのやつで、なんかすごいですね。忍者マックはノアの選手とやってる時よりっていうか、ノアの選手とねずっとやってて、でベストオブザスーパージュニアでいろんなスタイルのいろんな選手と当たって、その選手に合わせた動き、それこそ屈指じゃないですけどね、を各試合で持ってきてるんで、なんかね、ややもするとノアよりも面白いなんて言われたりするけどね、そりゃそうだよね当たり前じゃんね。アイデア豊富な選手が新しい対戦相手としてんだから、それは新鮮に映るわな、はい、という感じです。それからこの日は早田は、金丸と対戦してちょっと大丈夫かなと思ってたんですけども、7分26秒シオミインパクトで、はい、反則返しと言いますか、はい、ダーティーファイトも別にねできないわけじゃないですから、小川仕込みのね、はい、これで上回って勝利という形で、さえた2勝2敗、忍者マックも2勝2敗、クシは3勝1敗となりました。マッチオブザナイト、非常に迷うところではあるんですが、試合時間が短時間だったとはいえ、フランシスコアキラ石森大臣も面白かったし、それからデスペラードケビンナイトも面白かったですが、やっぱクシロビー偏ってんな、もうマッチオブザナイトとか言う必要あるぐらいの感じですけど。ちなみにその他の試合です。第1試合、藤田康生はクラフコナッツと試合して9分16秒、クロス式キャメルクラッチで勝利。ドリラモロニードラゴンダイは4分12秒ドリラキラーで、ドリラモロニが勝利。で飛ばしてブシ対 TJP は 武士がね2分55秒で、はい、勝利、TGP スランプかな。でティタンブレイククリスチャンはブレイククリスチャンが7分21秒勝利で、アキラ石森は8分35秒ファイアボールでアキラが勝利しました。まあマッチオブザナイトじゃないな。デスペケビンがねまあまあよかった、はい、櫛田ロビーイーグルスです、マッチオブザナイトは。はい、そしてメインは高橋ロム勝で、18分23秒高橋ロムが勝利ということで八王子大会はフィニッシュしておりますと。はい、このまま名古屋大会行ってみよう。名古屋大会の屈指は、この日も同じく全10試合がベストオブザスーパージュニア公式戦第5試合で石森太一とです。石森と試合すんのに第5ってことでね、まあ、だいぶ舐められてんな感はありますけど、この試合なんと2分33秒ヘッドシザース式片エビ固め、はい、あで、櫛田が勝利しました。いわゆる序盤のレスリングってやつですね、はい、腕の取り合い、足の取り合い、そしてポジションの取り合いをしてる流れの中からフォールを奪う櫛田、これ良かったですね。はい、石森もね、石森もまあ日本トップクラスのジュニア選手であることは今ではねもう常識と言ってもいいぐらいになってますけど、まあ、あの石森がですね、あのって言ったらあれなんですけど、ね、石森がね櫛田と肩並べてね、で、あっさりやられちゃって、あっさりうっかりやられちゃってね、なんかどやれるぐらいのところまで来てんのすげえなと思いましたね。はい、とはいえ負けとるからねみたいなところあるけども、はい、で屈指と石森はね非常に因縁というか、櫛田が新日本プロレスに帰ってきてまず真っ先に白羽の矢を立てたのが最強チャンピオン、当時最強チャンピオンだった石森太一でした、で石森太一は即座の IWGP ジュニアヘビー級挑戦を認めず査定をするという流れがあったんですけれども、屈指がですねおそらく自分のお子さんから移されたであろう手足口病でですね長期欠場に入ってしまいまして、いやー、インスタでね、インスタの屈指アカウントで手足口病の症状見たけど、やべえな、やっぱ子供がちっちゃい頃にかかって結構難儀する病気って大人になるとね大変みたいなのあるじゃないですか、おたふくとか。俺も風疹かなんかを中学ぐらいの時に一回やってね、中学一回って一回しかやんないんですけど、風疹中学の時に食らってねどえらい目にありましたからね、体大きくなると大変なんだよって言われて、ああそうなんですかっつって結構しんどかった。はい、まあ大屈指もね大人言うたらだいぶ大人ですからね、こんな状態で手足口病食らってね結構グロ活動みたいになってましたけどね。はい、そこからまあ完全に病気でチャンスを逃してしまうという惜しいタイプではあったんですけれども、惜しいタイプ、惜しい欠場ではあったんですが、そのまま IWGP ジュニアヘビーへの挑戦はなく、ケビン・ナイトと途中 IWGP ジュニアタッグの、タイトルマッチなんかをやったりはしたんですが、そのままそうですね挑戦なく、この日まで対戦することもなかったのかな。あれ去年ってやってないよね、去年やった、去年やってないと思うんだよね、調べとけってやつなんですけどね。5月クシャ、そうですね、同じブロックに石森たちいました。オルガが屈指、石森に負けております。去年どうやって負けたんだろう、ちょっとプレイバック、ちょっと時間くださいね、生放送みたいになっちゃってすいませんっつって、どこでやったんだろう、青森、違うな、もうちょい前だ、秋田、じゃあ仙台ですね、仙台、この辺じゃあったんかね、北の方でやってた記憶があるんだよな。はい、来た、セミファイナルで、そうですね、13分30秒ブラディクロスで負けてます。去年どんなレビューしたかももう覚えてないけれども、はい、まあとりあえず本日のこの試合に関しては本当いわゆる腕取り足取りの展開で、何気なくねこう流れで見てたら終わっちゃったみたいな、あ終わっちゃったっていう、まあこれぞねやっぱりプロレスの醍醐味というか、流してみちゃいけないところというか、 まあそういう演出であることはね当然否定はできませんが、プロレスラーの繰り出す試合の序盤だろうが中盤だろうが終盤だろうが繰り出す技、それからフォールを取りに行った時っていうのは当然ね相手の体力を削るっていう戦略のもとでやってる時と、あとは本当にフォールを取りに行こうとしてる時があるっていう描きに他ならない。はい、なんで、今回はいわゆる序盤のレスリング何回言うんだって話なんですけどねの展開の中からフォールを奪う展開があって、隙があったからクッシーがフォールを奪ったという感じだったと読み解けると思います。はい、なんでやっぱり気を抜いちゃいけないんですよね。組み合ってロックアップで組み合って相手の腕を取ってヘッドロックして、首投げして首投げされた方がヘッドシザースして離れてはいパチパチパチっていう何気ない展開、あそこも何だろう様式美というかね流れとりあえずやっとくみたいな感じで捉えがちなんですけど、あの中にも隙があったら終わるんやで、だからちゃんとしなきゃいけないんやでっていうね、逆に向こう側からねやってる人たちからのこう投げかけをしてもらったと受け取りたいというふうに思います。まあ、そういう攻防があってねいろんな攻防が積み重なっていくよっていう風に撮ったらプロレスってもっと面白く見れんじゃないのかなという感じでした。とはいえ石森と櫛田の試合がこの短時間でこの展開で終わってしまったということは惜しいという以外にない。はい、まあただね第5ですから、あと名古屋の櫛田っていうとねなんかちょっとやらかしみたいなところあるじゃないですか。やらかし、はい、2018年かな、はい、離脱前だから、ショートで大グランド戦やって20分ぐらいのロープワークも、飛び技も一切ない大グランド戦やったのもね多分名古屋だったと思うんですけれども、はい、まあそんなねこともありましたよ。名古屋で何かやってくるっていうね、まあでも去年何もやってねえな、その前わかんないけど、はい、そんな感じでございます。ということでさすがにこの試合はマッチオブザナイトに押せない。その他の試合結果、です、フランシスコ・アキラドリラ・モロニーは、4分38秒膝固めでドリラ・モロニーが勝利。なんかアキラ膝痛めちゃってもしかしたら欠場みたいな感じ。第2試合、武士と藤田恒成は、武士が5分32秒 MX で、勝利。なんかねなんだよって感じでも武士ぐらい倒してよ。はい、第3試合、同期ドラゴン台は同期が、5分28秒スープレックスデラルーナで勝利しました。5分台の試合としてはね面白かったですねこの試合も。はい、そしてケビンナイト金丸吉野部は6分50秒足4の字固めで金丸吉野部が勝利。第5お伝えした通りクッシーが2分33秒勝利。第6ティタンクラークコナーズは7分52秒ノーチェイサーでクラークコナーズが勝利。第7高橋ロム忍者マックは9分10秒 Dで高橋ロムが勝利。この試合も面白かったですね忍者マック。高橋ロムとなんか膝立ちでねロックアップしたりして膝立ちマッチとか展開したりとか、あとハサミ技ヘッドシザースを食らわないっていう展開が、4つか5つぐらい天丼があってそれがフィニッシュにつながるっていうね、はっきり言って両者そんな大きく消耗することやってないのにこんな面白いってすごいなっていうね。ただあの負け方忍者マッククソ弱っていう展開でしたけど、まあ面白いからいっかって感じね。はい、そして第8話 TJP 早田です。この試合 TJP がねスランプモード入ってたんですけれども13分1秒、早田が勝ったと思った瞬間の刹那の首固めで TJP が勝利となりました。早田負け星先行となってます。あよし、はい、でもいい試合でしたねこの試合。そしてセミファイナルロビーイーグルスショーです。ショーはいつもの感じで試合してきたんですね。ハウスオブトーチャーシグザ試合してきたんですけど、いやなんだろうこの試合ねちょっとロビーのアイデアなのか何なのか分かんないですけど、はい、いつもとちょっと違う展開が用意されてたりして、なんだろうなハウスオブトーチャーロビーの試合とはいえハウスオブトーチャーの試合だからなと思って高く食ってみたら意外と面白かったっていう感じですね。14分40秒ハイペリオンでロビーイーグルスが勝利と、櫛田戦よりいいハイペリオンでしたね。はい、そしてメインイベントエルデスペラード VS ブレイククリスチャンは18分11秒ピンチロゴでエルデスペラードが勝利しました。はい、デスペラードは3勝2敗、ブレイククリスチャン全勝できてたんですけどここでようやく初黒星となりました。マッチオブザナイトはもう言うまでもなくこのメインイベントです。いやすごい試合でしたね。 はい、ブレイククリスチャンに関しては俺もねあまり詳しくはよく知らないんですが、あの非常に良いレスラーだということはね、ストロングとかそれから GCW の、 あの YouTube でね流れてるような試合とかでちょろ見したんで、知ってはいましたけれども、まあ新日本プロレスのメインイベントいきなりポンと任されてここまでやれるレスラーだったんだなという嬉しい驚き、まあ、知ってる人からしたらね、まあ、そんなのって言われるかもしれないですけど、知らないもんはしょうがない。もっと知らない人たちは多分いっぱいだと思います。 NJPW ユニバース実力はあるけれども、知られていない選手を、一気にトップスター級の選手だよってメインイベントでなんだろう知らしめることがデスペラードはできる人なんですね。もうこれが素晴らしいというか、ちょっとね他団体の話と申し訳ないですけどね、プロレスリングのはいろんな外国人選手来て魅力は出てるもののなかなか浸透しなくて会場の盛り上がりにつながらない。ただですね、脳の客席ね、新日と比べたら静かなんでっていうところがあったんですけれども、このブレイククリスチャンのこうなんつうかな、一発っていうか、まあ、ここまで積み上げてきてるんだよ4試合だけど、やっぱりメインイベントでバゴーンってやったらやっぱさ、こう広まり度も違うし、あこんなすごかったんでって思ってもらえるし、その凄さがちゃんと認めてもらえるというか、これできるのは本当すげえなと思いましたね。果たしてノアにこういうお仕事がねきちっとできる選手が一体何人いるんだろうかっていうところ、やっぱプロレスっていうのはね相手あってのものですから、どうやったってしょうがないしね。そういう意味ではすごくいいイントロダクションにもなった上にいいメインイベントだったし、はい、今後のねブレイククリスチャンの活躍、新日本プロレス日本での活躍っていうのもね、期待ができるような試合だったというふうに思います。いや掛け値なしにおもろかったですこの試合。はい、ということでマッチオブザナイトはデスペブレイククリスチャン、初めてじゃないか、はい、屈指の試合、さすがにねマッチオブザナイトに挙げられませんでした。はい、ということでここまでで、公式戦5試合を終えまして櫛田は4勝1敗という形です。まだ B ブロックの、首位を、独走しております。素晴らしい。残すはあと、4試合あるんですけれども、次戦は 5.22 大阪のドリラモロニー戦ですね。はい、ドリラモロニー戦といえばね、いつだよの両国でぶっ刺され突き刺さられてますからね本当に、はい、アゲインとならないようにしないといけません。はい、残る試合も忍者マック同期ドラゴンダイヤと、普通に考えたらねこれ落としようがないですからもらったな。はい、そんな感じです。ちなみに昨日の特納でですね、ちょっと何がファイナル見たいかみたいな話になって、結構やっぱ熱が上がったのはエルデスペラード櫛田のファイナル、まあ、最悪ね準決勝でもいいからねデスペと櫛田やってデスペ勝つやつ見たいなみたいな話にはなりました。で今日のメインイベントデスペラード、それから今までこのね積み重ねてきたデスペラードの積み重ねを櫛田とやって爆発させてほしいんですよね。やっぱり櫛田デスペって2017年の広島でやったドンズベリマッチ、あれはどっちが悪いかっていうのはあえて言及しませんけど、ね、思いのほか面白くならなかった試合、あの試合のリベンジをデスペからかましてほしいなって思ってます。はい、なんで予想とかじゃなくてもう希望として、はい、このベストオブザスーパージュニア、準決勝もしくは決勝でのデスペラード櫛田、できれば決勝で見たいですけどね、ドミニオンやらしてくれっか結局ヒロムデスペになりそうですけど、はい、これにねもう今のうちからベットしておきたいと思います。つばつけておきたいと思いますよ。はい、ということで本日は慌てての2大会連続レビューとなりました。はい、ちょっと間空きますからね、一休みしつつ、今週はノアも分厚くなっておりますので、ちょっとねノアモードに入りたいんだけど、ベストオブザスーパージュニアが面白すぎる、困ったって言って嬉しい悲鳴を上げております。はい、そんなこんなで今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。